白水パワーリフター女子のゆるラジオ。
パワーリフター、ベンチプレッサーを夫に持つパワーリフティング選手の2人が、筋トレから今日のご飯までゆるくおしゃべりする、特に深い話はしないかもしれない雑談番組です。はい、
はい、
第3回始まりました。
始まりましたね。
だんだんこの感じにも慣れてきた気がします、
うん、だいぶ慣れてきた、
うんうんうん、さて今日は私たち週末にいろんなイベントがあったんで、それに関してちょっと喋っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、じゃあ、あやさん、
はい、
今週末、じゃあ来週、うん、先週末か、今あれだと、先週末、渋谷ゆうきさんのところのストレングスジム東京ベイで、福田さんが、旦那さんですね、旦那さんの福田さんが、ワークショップをやられましたよね。
そうなんですよ。
どうでしたか、ちょっとそれについて。はい、
そう、古着屋のベンチワークショップとパーソナルセッションで、で、なんか午前中はなんかワークショップって感じで、なんか5人くらい集まって、
うん、
こうギアをやっていこうみたいな感じで、で、なんかみんな初めての方が多かったのかな、それでなんかこう一回やってみて、で、実際ミシン持っていったから、ミシンで詰めて、
ほうほうほうほう、
で、重量上げてってみたいな感じで。
みんなそれぞれ自分のギアは買ってあったってことですか？
あ、そう、買ってなかったから、
うん、
事前にあの渋谷区のジムからあの選手の人の階級とかだいたい聞いといて、あの福田くんがあのその人に合ったギアのシャツを持ってって、でそれで来てもらってちょっと体験してもらうみたいな感じ。
なるほどなるほど、
うん、
それもともとの企画としては、その、渋谷さんとこのジムで古着をやりたいけど、渋谷さん自体は古着はやられないじゃないですか。
あ、そうそうそう、
だからちょっとそういうのを開きたいなみたいな感じでやった企画なんですか？
あ、そうそう、なんかもともとやっぱ渋谷くんとか、まあ、みきちゃん、
うん、
奥さ
ん
自身もギアに興味あるけど、まあ、そこまで深くねやっぱ、なの分からないってのもあるし、まあ、本当にさっき言ったみたいに選手の人もやりたいけどっていうのもあって、
ま
あ、今回あの渋谷くんの方からご提案があって、で、やりましょうかみたいな感じ。
へえ。じゃあ渋谷さんとかも来たんですか、古着屋。
あ、そう、渋谷くんも来てやってた。
へ
え。結構ベッドな。
あ、そうなんだ。
前一回、ホムラ、
はいはいはいはいはい、鬼のね、
ホムラでなんか、そう、鬼のあのホムラっていうのを着て、やってみたけど、なんかつかなかったみたい で、今回はなんかこう、まあ教わりながらやったら、こう結構ついて、で、なんかいい感じでできてた。やっぱりさすがだなと思って。
確かに。あ、すっごい今更ですけど、そういえばこのラジオ、あの一応普通にトレーニングしてる人というか、全然古着屋知らない人でも聞いてもらえるようにしたいなと思ってたの忘れてました。古着屋ってなんだろうっていう説明をしなきゃいけないなって思ってたのを忘れてました。
そうだよね、ミシンで詰めるとかちょっと何よくわからない。
何何って、ただのトレーニングじゃないのみたいな。
え、財布入ってくんのみたいな。
ちょっとあやさん、古着屋って何か一応軽く説明してもらってもいいですか？
古着屋は、まあ、ノーギアベンチっていうのがあって、それは、まあ、自分の体自身でこう重量を上げるんですけど、古着屋っていうのはその特殊なギアっていうものを着てあのやるベンチなんですけど、そうすると普段上がらない重量が上がるというか、で、なかなかその 技術が必要で、
うんうんうん、
そこが結構面白かったり、
うんうんうん、
っていう感じかな、
うんうんうん、そうですね、
うん、
まあ、古着屋と農着屋って2種類ね、ベンチはあって、
うん、
古着屋のベンチシャツっていう洋服を着てやる、
うん、
なんですか、スーパースーツ、
あ、スーパースーツ、
スーパースーツみたいなね、あの着るとめっちゃ強くなる服みたいの着てやるベンチプレスがあるんですよね、
うん、
それはそれでまた面白いんですよね、古着屋のベンチってね、
うん、なんかこうノーギアとは違うその技術とか、
うんうんうん、
まあ、普段持てない重量が持てたりとか、
うんうんうんうん、
あとね、そのギアによって持てる重量も変わってきたりとか、いろいろなんかこうなんだろう、ノーギアとは違うこう選択肢が増えるというか、
うんうんうんうん、そうですよ、試合中ね、うんうん、ベンチシャツ第一第二で着替えて変えるみたいなのありますもんね、
うんうん、結構テクニックが上手になるかな、
うんうんうんうんうんうん、結構じゃあその古着屋着たあのジムのお客さんたちも、うん、あの上げてた感じなんですか、男性の方が多かったですか、
男性が最初の午前中は男性4名で女性が1人いて、でみんななんかすごい楽しそうに、
うんうんうんうん、
みんな重量を結構上げてたね、
うん、やっぱこの間のあの世界ベンチ、
うん、
世界ベンチ見て、あれ古着屋が最初にあったじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱ持つ重量が全然違う、跳ね上がるじゃないですか古着屋だと、
うんうん、
あとこう一発逆転とかもあったりしますし、
それが楽しいよね、
いや本当に普通のベンチだったらね、だいたいこの人って普通のポテンシャル的にはこれぐらいだから、
うん、
まあこのぐらいでだろうみたいな順位はみたいな、だいたい予想つくじゃないですか、
うんうんうん、
古着屋も予想はつくけど、
うん、
普通にしうまく調整いかなかったら三振とかもあるし、
そうそうそうそう、
だから本当どこで順位がひっくり返るか分かんないっていうところが、うん、古着屋の面白さの一つでもありますよね。
もうまさしくそれですよ。
う
んなんかこうノーギアだと大体まあこう予想がつきそうな感じだけど、ギアは本当に何が起こるか分からないっていうところが、
うんうんうんうん、
ね、面白いね。
そうなんですよね。うん、古着屋、ただやっぱなんかこう私もそうだったんですけど、ちょっと見た目的にびっくりするじゃないですか、うん、最初。
そうだね、なんて言えばいいんだろう、こうすごいきつい洋服だから、なんかなんて言うんだろう、ね、キョンシーみたいな感じ
になる。そうそうそうそう、よく言うね、キョンシーみたいな感じ
キョンシーみたいな感じ、
この胸の前のあの生地がめちゃめちゃ硬いんですよね、後ろよりもどっちか、そうそうそう、腕と腕の前の生地だから、こう教師みたいな感じで腕が前に行ってる状態
で
重さで腕を広げていって、そのシャツの反発を利用して、バーベルを返していくっていう感じになるから、うん、その最初着てる時の感じはちょっと言ってしまうと不思議な感じというか、うん、変な感じはするんですよね、
格好がなんか、
うん、そうそうそうそうそうそう、だから普通にボディービル系のトレーニングをやってる人は、うん、やっぱ古着屋に関して違和感持ってる方多いと思うんですよ、なんかインチキっぽい感じの、
うん、
なんかそんなシャツ着てやるやつなんてみたいな、
うん、
ね、普通のベンチプレスやってる方からしたら、うん、なんかそんな感じを持たれるのも多いイメージなんですけど、
うん、
やっぱベンチプレスとかパワーリフティングを競技としてやってる身からすると、やっぱそのただの筋トレじゃなくて本当にスポーツの領域だから、あれは
いや実際やってみたら本当に難しいし、なんか練習とかテクニックとか、
うん、
本当いろんなものが必要になってくるなっていうのを
感じる、本当に。でも自分がねできない重量が上がるっていうのが、あれは一個いいところですよね、
うんうん、
いや、どうでしたか、その結局渋谷さんのところのジムではギアはなんかみんな続けていく感じなんですか。
なんかもう渋谷くんはもう今後もやっていきたいみたいな感じで、まあ他の方もなんか大会出れたらいいなみたいな感じで言ってて、
お
だからなんかギアのね競技する人もね増えていけばいいなと思いながら、
いや本当に、ね、この間ひとみ姉さんが田島ひとみ姉さんが、うん、もう古着屋ワークショップみたいにやってましたよね。
あ、やってたやってた。どこだったっけ。
ね、なんかどっかのインスタ、うん、インスタで見ましたけど、どっかでやってましたよね、
うん。うん。なんかそこのジムの方もなんかギアに興味があってみたいな。
うん。
でもやっぱなかなかね、そうそう、教わる機会とかね、そういうやるチャンスがないとなかなかね、あれだ
よね。ねえ、ひとみさんは。あ、そう、田島ひとみさんっていう方がいるんですけど今何キロ級だ、ひとみさんは。
何キロ級だろう。何キロ級だったっけな。
この間の東京バーは何キロ級で出てましたっけ。
昨日のあれだっけ、東京、
あ、東京バーじゃない、そうそう、東京ベンチ。
田
島さんなんか結構重たい階級に出たりとかするから、
うん、
何キロ級か分かんなくなるんですよね、私的に。
そう、いろいろ結構変えて
出
るからね、
うん、しかも最近女子の階級がこう変わりましたからね、ちょっと重たい階級のところ、重量級のところ。
そうだそうだ、
636976848484超ですか今。
そうだそうだ、多分そんなような気がするちゃんと分かってないっていうね、
やばうちらやば、あ、まあ、多分そんな感じです。7人がなくなったのか、
うん、
そうだね、7人がなくなって69と76になったんだ。
ああ、間というか、
そうそうそうそうそうそうそうっていいのかな。で今76と、
うんうん、
今ちょっと、あ、やばい、これなんかひとみさんに言ったら怒るから、ひとみさんってもう40なの、嘘でしょ、
見えないよね、
びっくりしちゃった今、年齢のとこ見て、ね、
40だと、パワーリフティングだと、
マスターズ1一
般が、
あ、違うわ、
マスターズ1になるのか、
マスターズ1に一応なるんですよね。でも、まあ、今回一般に出てる。
あー、そっか。
でマスターズは、マスターズ、いやー、マスターズの年齢なのか、ひとみさん。嘘でしょ、若すぎるでしょ。
若すぎるよね、見えないよね。
いや、見えなさすぎるんですよね。
見えなさすぎてびっくりで。
いや、今、全然関係ないとこ目に入っちゃった。で、そう、ひとみさんがね、なんだっけ、うん、古着のワークショップやったんですよねって話ですよね、結局。
あ、そうそうそう
そう。そうそうそう。
マスター。
そう、だったらマスターの話になっちゃったけど。
ひとみさんが年齢が若すぎる。
そう。ひとみさんも、うん、まあ、古着の選手なんですよ。ノーギアもやるけど、古着屋もやる選手なんで。
うん。
で、しかもベンチプレスに割と特化してるというか、ひとみさんは。なんかもう。
そうだね。うん。
まあ、ほんと、ひとみさんも変態ですよね、ベンチプレスの。
そうだね。
だから、ひとみさんのフォームもすごい好きなんですけど、私。
うん、
それで、多分ね、古着屋ワークショップの要請受けて、古着屋のワークショップもやって、うん、で、福田さんがこの間やったじゃないですか。
うん、
だから、古着屋の需要って増えてんのかなっていうのをすごい感じたんですよね、なんか、インスタ見てみんなの。
確かになんか、実際なんか、こう私もちょっとしかやったことないから、
うんうんうん、
福田くん、
うん、
まあ、私の旦那さんに、うん、まあ、古着屋も専門で、
ね、うんうんうん、
メインで、まあ、ノギアもやってるけど、
うんうんうん、
聞いたらやっぱり古着屋をやるとやっぱベンチがすごい上手になるっていうのもあるし、うん、まあ、重い重量も持てるから、
うん、
まあ、ノギアにつながるっていうのもあるし、すごいいいとは思うよみたいな話をしてて、だから、まあ、ノーギアの人もやったらメリットはあるというか、楽しいしね、普通
に。
うん。
あやさんは古いの古家もちょっとやったんですよね。
やった。
前。
だけど、そうです。ん？やった。100、 105ぐらい持てたのかな、練習の時。
はいはいはいはい、はい、
で確かに普段持てない重量が持てるし、
うん、
なんかこうまあ持つ感覚はノーギアとは違うんだけど、
うん、
なんかその軌道とかがすごい大切になってくるから、
うん、
そういう感覚とか足を使う感覚とか
は、はいはいはい、
あ絶対なんかノーギアにも生かされるし、
はいはい、
すごいいいなと思った。
うん、
実際やって、うん、
続けるのはやっぱきつかったですか？
きつかった。なんか重たいし、やっぱりなんかノーギアとは違う疲れ、
うん、
なんか筋肉じゃなくて関節にくる疲れっていうのかな、だからなんか違う疲労が来るから、なんかこうトレーニングしたいんだけど関節が疲れて、なんかこうノーギアとフルギアのこうなんだろう、こう両立が難しいなって思って、
3種パワーなんかあると余計そうですよね。
いや、そうだと思う。だから3種パワーでフルギアとかこうやってる人とか、いやすごいなって思う。
いやマジで尊敬しますよね、その辺は。
尊敬する。うん、
私はでもともとフルギアで大会は出てたというか、最初はその世界大会に出たくて古着屋を始めたんですよね。一番最初のベンチプレスの大会って古着屋しかなくて、世界大会って。
そうだ、今でこそこうノーギアがこう、
そうそうそうそうそう、
ね、出る人が増えてきてって感じだけど、本当最近の話だもんね、世界大会。
そうなんですよ。
始まったのがね。
そうだから、古着屋のベンチ、世界大会出る、ベンチで世界大会出るためには古着屋をやるしかないなっていう風になって、
うん、
でもベンチ、ノーギアのベンチプレスもそこそこもともと強かったから、ジュニアの時に、
うんうん、
で、私の大学の恩師でバズーカ岡田先生っていう方がいるんですけど、その岡田先生に、
うん、
まあ、バーベルクラブ入っていた大学時代、
うん、
でノーギアで古着屋の標準が取れてたんですよ。
で
ジュニアの世界、古着屋の世界大会の選考会があると。でその、はいはいはい、去年の記録とかを見た時に、
うん、
これは優勝できる可能性あるぞというふうになって、はいはい
うん、
で世界大会行ける可能性があるのになんでお前は出ないんだって言われて、
うん、
いや確かにこんな大学生のうちにそんな経験ができるのは今しかないなと思って、
うん、
締め切り日に、
うん、
兵庫であったんですけど、思い出しますね、うん、兵庫のパワーリフティング連盟の、うん、あれ塩田さんかなの時はに電話して、
うん、
今日申し込みたいんですけどって間に合いますかって電話したの覚えてます、うん、だから申し込み締め切り日に電話して、でその次の日か分かんないですけど、初めてそこでから古着を始めたんですよ、うん、
あそれまでは古着はまだ始めてなかったん
です。そうです、触ったことなかったんですよ。
へー、それで決心してから古着屋スタートだったんだ、
うん、そうです、やるかって言って、こう申し込んでしまったのも後戻りできないからやるかって言って
やるか切るかって言って、
そうそうそう、やったのがきっかけでしたね、うん、
でそっからギリギリだと、大会までが何ヶ月だ。
いや多分1ヶ月くらい、1ヶ月半とかなのかな、
あそ
こらいじゃないかな、はい、そっから、
そっからこうギア来て、
そう当時、まあ、浦安に大学があったんで、ゴールドジム浦安に、うん、まあ、金沢さんっていうスタッフの方がいらっしゃって、はい、まあ、その方もともと古着屋で、あの大会とかよく出てて、うちの、夫とも世界大会とか行ってたらしいんですけど、
うん、
まあ、その金沢さんにギアを用意していただいて、うん、ゴールドジム浦安でギアのやり方を教えてもらったっていうのは覚えてますね。
あ、じゃあそこでギアを教わりながらやって、
はいはい、
で大会に、
そうですそうですそうですそうです。いや当時の人からしたらマジこいつ何なんだって感じだと思いますよ。 だって本当に無名のやつがいきなり古着屋出てきて、で、その時やっぱ優勝できたので、優勝して、なんかわけわかんない
優
やつ
勝
出
で
てき
き
た
た。
ってそう思
すご
われたと思います。
何者って感じだよね。
いやー本当に。でもその時の記録は多分105キロとかなんですよ。古着屋の記録が。
ノーギアはその頃何キロぐらいあっ
ノーギ
た
アその頃多分70とかあったはずです。
の？
うん。
70。あれけど、ギア効かすの、だいたいギアって女性だと30キロとか効かせると結構、
うんうんうん。
なんかいいとかなん
そう
か
です
聞く
ね。
けど、
あれでも
違
20
う。
キロしか引かなかったって思いから80ぐらいかな。でもそのくらいです。70、80ぐらい。
まあだけど、ギアも1ヶ月ちょっとですごい、あれだね。
そうですね。で、めちゃめちゃきつかった。辛かったの覚えてますね。
ギアはなんかこう耐えるあのキュなんかすごいね、圧迫感があるんだ
そう
よね、やっ
そう
ぱり
そうそう、やっ
こ
ぱギロチンになるじゃないですかってなんか言うと、
う。
ギアをやらない人が聞いたらちょっとなんか嫌な感じもするかもしれないんですけど、ギアのことはめちゃめちゃ尊敬してるというか、私たちはむしろ人口増えてほしいなっていうのは思ってる人たちなんで、全然変な感じに捉えないでほしいんですけど、まあ、首がちょっと締まるんですよね、こう下ろすときにね。
そう、こう布がキューとこう
そうそう
首の
そう
方に
そう
上がっ
そう
てきて、
そうそうそうそう、
で
でその反
首
発
が
も
締
らう
ま
からね。
る。
そう。
だけどまあそれがなんか気持ちいかったりも。
あやさん、私、それは思わないの。
なんかふーって
ふーって、確かに、落ちる瞬間はね、気持ちいいのは分かりますよ。私もトレーニングで、ウエイトリフティングで、失神したことあるんでね、落ちたことあるんで、落ちたら気持ちいいのは分かります、すごく。うん。
そうだよね、なんかクーってなるよね、
そう
ふーっ
そう
て
そう、
こう苦
ぐーって
しいよ
なる
ね。
んですよね。そう、で、それがすごくきつかったんですよ。腕の跡も残るし、なんか目の毛細血管切れて目真っ赤になるし。
ああ、そう、圧がね、こ
そう
う、
そう
グーっ
そう
てか
そう
かるか
そう。
ら。
まあでもやっぱあれで優勝できたのが多分私のベンチプレスっていうかパワーリフティング人生をちゃんとパワーリフティングという道を歩む上では重要な試合だったのかなと今となって思うんで、まあ、やっぱ古着屋や
そう
って
だ
よ
よ
か
ね。
ったなとは今思いますね。
で、やっぱ世界大会行くとなんかこういろんな、やっぱ違うよね、経験できたりとかね。
んうんうん、
いろんな
違い
選手
ま
に
す
会った
ね。
りとか、
そう
試合
そう
出る
そう。
っていう、やっぱそこで感じるものは大きいよね。
結局その世界大会とか大会の楽しさが何かって言われたら、もちろんその世界大会に出るっていうことも一つで、勝つために頑張るっていうところも一つですけど、その一緒に行く人がやっぱりもうトップ選手しかいないじゃないですか、基本的には。で、その選手たちといろいろ話して、いろんな、ある意味、そのベンチプレス、パワーリフティング、スクワット、デッドに関してこう話して盛り上がって、で、次の自分のトレーニングのために新たな知見を得るみたいな、そういうちょっと仲間内でワイワイする感じもすごく楽しいですよね、大会の良さとしてはね。うん。
なんか世界大会ってまあなんかいろいろ話してもトレーニングしたくなるもんね。
いや、わかります。そうなんですよね。結局、帰りの飛行機の中で、次のプログラム組むみたいな人もいますよね。
もう楽しくなっちゃって、ね、い
そう
ろん
そう
な人
そう
の
そうそうそ
話聞い
うそう。
てこういうやり方あるよと
そう
か、
そうそうそうそう。
あ、次こういうのやってみようとかなるもんね。
そうなんですよね。で、そういう意味では、古着屋は一発逆転というか、ある意味、競技人口はまだちょっと普通のノギア、パワーリフティングに比べて、パワーリフティング、ベンチプレスに比べて、やっぱまだ少ない感じはあるので、ある意味、次の大会につなげられるっていう試合っていう意味では、やっぱ穴場だとは思うので、ぜひ古着屋の選手も増えて、その上の大会を目指してほしいなと思いますよね。
いや本当、まあ実際ちょっとしか経験したことないけど、ギアもすごい楽しいか
う
ら、み
ん。
んなにちょっと経験し、あの、ちょっと体験してほしいない
や、
は思
本当
い
に。実は私もこの間来たんですよ。
ます。あ、来たの？
はい。ちょっとインスタにもちょっとあげたんですけど、たまたまその私がジュニア時代に来てたギアが発掘されて、まあ、この間東海ベンチは、うちの夫が古着屋で出たんで、その練習をしてて、これ、ミサトのギアだよねって言って出してきたギアが て、懐かしいと思って、
うん。
ちょっと、なんだろう、古着屋、じゃあ東海ベンチに向けて調整期間に入ってたんで、スクワットデッドとかはもう特にあんまやらないようにしてたから、まあ、ちょっと古着屋ベンチを触ってみるかと思って、ちょっと触ったんですよね。で、まあ、まず着るのがめちゃめちゃ大変すぎて、もうなんかもう着方忘れるじゃないですか。
着方があるからね、なんかね、
そう
こ
そう、ビニール袋を腕に通すんですよ、着るときに。
そうそうそうそ
そう、腕に通してね、こう腕
う。
ぐるぐる回してね、こう奥に詰めて詰めて詰めて、こう脇入れて入れて入れてっていうのをやるんですよね。で、まあさ、たまたまちょっと誰かにあげ、貸してたやつなのかな、多分私のだったけど、私カスタムされてたやつで、腕をミシンで縫って、ちょっと詰めてあったんですよ、きつく。で、それで着るのが余計大変だったっていうのもあるんですけど、ちょっとそれ、きつすぎて、で、結局、うちの夫が着てる小さめの、40号。まあ、40、私が36号だったのかな、あれ着てた。なんか、
なんか
40
サイ
号、
ズがあるんだよね。
そうそうそう、なんとか号、なんとか号ってあるんですけど。で、うちの旦那が着れるぐらいなんで、割とちょっと大きめの、やつを着て、腕はもうゆるゆるビニールなくてもシュンって着れるぐらいの、ちょっと胸だけ着かせられるぐらいのやつ着て触ったんですよ。で、120まで押したのかな、とりあえず。まあ、ノイゲもワンチャンあるかなぐらいの120。調子いい時は止めなし、
そうか、120。
そう、ケツ上げてあげたことあるんで。まあでも反発効かせて、あげましたね、その時は。で、久しぶりにベンチシャツ着て、普段上がらない重さにチャレンジするのめちゃめちゃ楽しいなっていうのは純粋に思いました
それはあるよね。なんか普段持てな
ね。
い重量が持てるって楽しいよね。
そうそうそうそうそう。で、しっかりあとは残ったんですけど、腕の跡と
も
か。
う、この二の、こう三頭の方にね、ちょっとこう
そう
跡が
そうそ
残るん
う
だよ
そう
ね。
そうそう。それ残って、まあちょっとやってもいいかなと思いました。なんか、その、あの時の105キロしか上がらなかった私と、まあ今、それこそこの間の東海パワーで112.5まで上げられた私で、あの時のノーギア、古着屋よりも9年かかってここまで強くなりましたと。さあ、じゃあその私が今古着はどれぐらいできるのかなっていうのはすごく今個人的に自分のポテンシャルを試したいなっていうのは思っているので、ちょっと古着の練習もしてもいいかなとは思ってます。
見てみたいね、確かに。その今の美里ちゃんのその上げられるのと、今まで培ったその、ね、技術とかテクニックで、なんかまたギアの方も変わりそうだもんね、
い
なん
や、
か。
そうなんですよね。で、その古着屋一回持った後、物着屋もう一回持ち直したんですけど、ちょっと安定しましたね。重さも持ったし、ちょっと頑張って肩甲骨ね、古着屋で寄せられない中寄せたりとか、その辺の体の動かし方を頑張ってこうしっかり組んでやるようにみたいな、多分その流れもあったと思うんですけど、物着屋も安定したな感はあったんで、まあ、それこそ古着屋試合出るか出ないか置いといて、ノーギアの補強としても面白いのかなって思いましたね。
確かにね、こう練習の中のに一つ入れても全然ありだよね。
まあ、ただ普通のね、エニタイムとかじゃ、やりづらいかなと思うんで、ぜひ、埼玉の方に近い方は BTLS フィットネスさんに、静岡の方に近い方は FT ジムに来ていただければいいかなと思います。
ぜひそれが一番いいですね。
そうそう
専
そう
門の
そう
方
そう。
もいるし、安全だし。
そうそうそう。それが一番ね、いいんで、ぜひお越しください。
ぜひ。そう。で、そうだ、話変わって、そう、ちょうど、土曜日は、私の、夫が、ワークショップとパーソナルやったんだけど、日曜日、ちょうど、美里ちゃんの方の静岡で東海ベンチがあって、
そうですね。
そう、それで、どんな感じだった？
そうなんですよ。そう、静岡の方の、まあ、場所が三重だったんですね。三重県津市。 で会長 の, あの車でぶっ飛ばして朝4時半起きで
4時半
4時半起きで行ったんですけど、
うん、
で
4時半早いね。
そうめちゃめちゃ早くて、
うん、えどんくらいかかる静岡三重
実際は多分4時半で、8時40分とか50分到着予定、
うん、
なんですけど、
うん、
うちの会長の車ですね、ワープ機能が使えましてね。
ワープ機能
ワープ機能ワープ機能は
ワープ機能ね。
そうなんです。
ワープ機能ついていいな。
そう、7時半ぐらいに到着されましたね、うん、
あすごい、ワープ機能すごい。
ワープ機能があのちょっと会長の自慢のなんかいい車なんで、なんか
いろいろな機能が
そういろいろ機能がついて7時半に到着するっていうね、
うん、すごい素晴らしい。
で会場は決まって、計量は朝8時半早かったんで、うんうん、今回減量もその前日最後さ、もう前日土曜日にあんま食べずに過ごしたぐらい で、
うん、あでそこまで。じゃあ今回減量は
もう全然気づかなかったですね。
あ
ちょうど生理も来て、うん、その週の頭に、
うん、
でそこで900ぐらいガーンと落ちたんですよね。なんか便通も良くなって、
あなんか女性はね生理来るか来ないかであの試合前の減量がだいぶ変わるよね。
いやだいぶ変わりますね。ちょうど良かった、来てくれ本当に良かったと思って、
はーみたいな、ね、
そうそうそうそう、
あそれでガーンって落ちたんだ。
はい、ガーンって落ちて、うん、9.4 ぐらいから、うん、いきなりなんか8.5 とか 8.6 とか落ちてって、最後の一日が、うん、朝起きて7.8 とかか、あと800とかで
前日で残り800か。
はい、でも普通にちょっと食べて飲んで最後お風呂入って水抜いて、うん、計量が56.8、
あーいいね、
計量でしたね。そうそうそうそう、まあ減量に悩まなくなったっていうのは一個そのベンチプレスっていうかパワーもそうだし、試合に臨む上ではやっぱいいなっていうのはすごく思いましたね。
減量が結構きついとそっちに集中しなきゃいけなくなるからちょっと難しい、
練習もね。そうそうそうそう、
うん、
きつい時はだって60、体あった時は64とかあったんで、うん、体重自体も。
あ
で多分白馬の2019年の白馬のジャパンクラシックパワーは、
うん
うん、62キロスタートとかですね、減量が。
はいはいはい。
であの時ひとみさんにセコンドついてもらったんですけど、いやマジガム噛んで唾吐いてみたいな、減量ひとみさんの隣で見せてしまって、ある時申し訳なかったなと思ったんですけど、まあまあ今回はねそういうのもなく、結構ギリギリでしたね。
あギリギリまでじゃあこう唾吐いて、
そうそうそうそうそう、でも本当ぴったり計量とかかな、56.9 とかでクリアですね。
そう今回は
その時、はい、6.8 で、
うん
クリアして、
うんうん
まあ、OS1 とか持ってくんですけど、うん、OS 版 もう半分くらいなんだらもういいかなぐらいの感じの、
うん、
多分水抜き加減ですね、うん、
結構がっつり水抜きするともう1本とか
1本じゃ足りないですね、2本ぐらいは必要な感じ、
うん、あー
になるんで、まあでも今回、
うん
うんまあ、全然寝れなくて前日が、4時半出発って言ったじゃないですか、だから4時起きとかだったんですけど、
うん
うん、多分寝たのが2時ぐらいだったんですよ、寝れたのが。
あ
で頑張って会長の車の中でも寝て、
うん、
でコンディション的には悪かったかなとは思うんですけど、
ちょっとぼーっとしてるというか、
そうそうそうそうそうそう、
なんか 頭がポワーって感じがある。
そうそうそう、
うんうん、
眠いなと思いながらやって、うん、で8時半経営の会、10時半試合開始、
うん、
で第一が100スタートですね。100スタート、
100スタート、うん、
でまあ試技的には第一100、うん、第二107.5、
うんうん、
で第三112.5で、3本取れて、
うん、
112.5 の記録は残ったんですけど、
うん、
107.5 が死ぬほど重くてですね、
うん、
もう、あ、これ 112.5 ちょっとないかなって心の中で思ってたんですよ、
うん、
やばいなと思って、
うんうん、
まあでも、
うん、
まあ、うちのね夫がゆきさんがセコンドついてくっていろいろ言ってくれたんですけど、
うん、
もっと攻めていいよと。でもアーチもそこまでちゃんと胸も立ってないし、お尻もベタベタのベタ好きだし、
うん
う
ん、
もうちょっと攻めても多分お尻は白つくから、
うん、
もうちょっとしっかり組んでやってみなって言われたんですよね、
うんうんうん、
確かに試合の時になると 割とお尻を気にして、
うん、はいはいはい、
そこを丁寧にやりがちというか、
うん、お尻がね気になっちゃうよね。
そうそうそう。での第3の 112.5 しっかり組んで、
うん、
足をちょっと中に入れてアーチ高く保てるようにして、
う
んうん、で攻めたんですよね、
うん、
で結構粘ったん、ちょっと右側とから来た感じで粘ったんですけど、うん、お尻も浮かずに白3つで、成功しりましたね。ありがとうございます。
すごい。
そう、いやーなんか、
うん、
最近の試合は、まあ、パワーが多かったですし、やっぱ東海ベンチ、うん、じゃ東海パワーで、
うん、
日本記録を取るっていうところを目標に最近頑張ってきたんで、
うん、
で100今回、まあ、57で出たんですけど、
うん、
で5、まあ、日本パワー、東海パワーで日本記録が取れたっていうところで自分的にちょっと一つこうモチベーションが下がったじゃないですか、一個安心してしまったところが一個あって、うん、で今回 57で出た東海ベンチ、うん、日本記録の狙えたんですけど、
うん、
57の日本記録が石橋あかねちゃんが持ってる125、
あ、はいはいはい、
ちょっと125は練習でも持ったことないし、
あ
で攻めてやるにもちょっと無理な重量かなと思ってたんで、
うん、
自己ベスト狙いに行くっていう形だったんですよね、うん、
なるほど。
それがある意味その記録も狙わないし、
うんうん、
なんだろう、別に失敗してもいいかなっていう思いがあって、
うんうんうん、
112.5 っていう重量選択ができたのは、
うん、
まあそういうのもあるかなと思いました、
うん、
多分これが日本記録とかだったらちょっと 500g 申請とかこう、
うんうん、
あんま攻めないようにとかそこのね、
うん、
ギリギリ狙って、まずはこう記録を抜くことを狙ってとかの申請とかになるんですけど、うんうん、でこれ負けてもね、失敗しても特に何もね、残るものもなんかないし、 112.5、 最近110までしか試合じゃもう選択してなかったので、
あ
その 112.5 って選択ができたのはある意味そのね、気負うものもなく、うん、自分の自己ベストだけ狙いに行くっていうものだったからこそできた選択かなっていうのは思いました。
あ結構そういう部分大きいよね、うん、
大きいですね、でも本当今更なんですけど、なんで私63に出なかったかなって、うん、マジで思ったんですよ。
63だと、
63だと私の日本記録の110なんですよね。
あーそっか、
そう、日本記録の更新を狙うんだったら、うん、63だったら減量もないし、別に前日までめちゃめちゃ食えるし、日本記録も狙えるし、
うん、
いやなんで私63出なかったんだろうってその時は思ってたんですけど、
うん、
まあ、結果として見ればね、まあ、自分の階級の57キロ級で自己ベスト出せたっていうのはすごい良かったなとは思って 思いました。
自己ベストもねなかなか出せないからね。
そうなんですよ。しかも公式大会でっていうのが、練習ベストだったらいくらでも出せるじゃないですか。
公式でなかなか自己ベストって意外に難しい。
そうなんですよ、
うん、
あのありません、このベンチプレス何キロですか、スクワット何キロですか、デッド何キロですかって聞かれた時の、
うん、
どれを選択して答えるか問題あるじゃないですか。
ある。練習と試合全然違うよね。
そうそうそうそうそう。じゃああやさん、あの、パワーの、公式ベスト教えてください。
公式ベストはちょっと待って、自分ちゃん覚えてないな。公式ベストは、スクワットが 102.5、
うん、
ベンチが 82.5、
うん、
デッドリフトが 137.5、
うん、練習ベスト
はスクワット110、
うん、
ベンチ 87.5、
うん、
デッドが140かな、
うん、
ちょっと微妙に違うよね。
違いますよね。でも10キロぐらいちょっと変わってくるじゃないですか。
変わってくる。なんかそうなんだよ、
ね、これ大きいですよね。その10キロの差で、うん、なんかあの大会だったら何位に入れたのかもしれなかった論が勝手するじゃないですか。
そうそうそうそう、
ちょっと言い切った感じになりますけど、
うん、みさつちゃんは何キロ、
公式
は
公式ベストは、うん、スクワットが135かな、白馬の、いやちょっと待てよ、多分白馬のジャパンクラシックパワーが一番取れたんじゃないかな、135。曖昧なんですよね、その何ですか、自分の練習ベストの方が覚えてません？
覚えてる。
覚えてますよね。
自分の中で心の中に刻まれてるよね。
そうそうそう、やったーみたいな思いが多分ね、強すぎるんですよね。
そう、やっぱり嬉しいとかそういうなんかあげたーっていう気持ち。
そうそうそうそう、そうそう、130だった、130の、
うん、
ベンチがこの間取った 112.5、
日曜日ね、うん、
でデッドが、165、うん、
165
が公式ベスト。
これで、あ、じゃあ練習。
練習ベストが、うん、スクワットが、
140、
うん、ベンチプレスが、
うん、
120、
あ、
デッドリフトが175なんですよ。
変わってくるね。
変わってきますよ。で、100の練習ベースの175は日本記録超えですから、ね、だって。
やばいね。
そう、だからこれを練習ベストを記録を言ってしまうと日本記録を超えてしまうわけじゃないですか。
ああ、そうか。
そう。で、それをどれをチョイスして言うかは、その、うん、自分の、その心持ち次第というか。
そうだね。
え、あやさんどう言います？これ結構あると思うんですよ。だから古着屋選手もベンチプレス何キロかって聞かれたら古着屋の記録を言うのか、うん、古着屋の記録を言うのか問題もあると思うんですけど。
そうだ、ね、一応、公式ベスト言うかな。
あ、うん、いやそうですよね、
うん、で私、まあ、うん、そうだね、そういう
で一応付け加えるみたいな形で言います。
なんかもし練習ベストはいくつって聞かれたら練習は何キロでしたみたいな感じで。
あ、なるほどね。
え、どんな感じ
で。いや私も、
うん、
最初は言います公式ベスト、うん、ベンチだったら、
うん、
公式ベスト 112.5 です、
はい、
で練習では120まで上げられたんですけどねが、ここまで私のセリフです。
あ、いいねいいねいいね。
ちょっと120まで頑張ったことあるんだよっていうのをちょっとでも、ちょっとでもアピールしたい。
そこはね、大切だよね。
そう、ちょっとでもね。ただこれは、あのちゃんとで試合出てる人から言ってしまうと、うん、記録公式で記録が残ったものでしかやっぱりあんまり言っちゃいけない雰囲気みたいなのはちょっとあるじゃないですか。
雰囲気があるよね。
そうそうそうそうそうそう。 だからちゃんと公式ベストと練習ベストはしっかりと、お口に出して言うっていうこと
な
に
る
は
ほ
し
ど
て
で
ます。
す。
はい。
ちゃんと公式ベストはこれです。練
そ
習はこれですってい
う。
う、ちゃんと区別をね。
そう。でも他のパワーリフティングやってないです。普通のトレーニーからしたら、練習もなんか試合もないじゃないですか、結局。
そう
普段
だ
のト
ね。
レーニングがいつもの記録じゃないですか、
もう
最終
上げ
的に
たっ
は。
ていうのが。
そう。だからまあ、いくらでも、なんか、もろうとも漏れる じゃないですか。
そうだ。いや、ベンチもやっぱ試合のちゃんとお尻つけて、ちゃんと足を、ちゃんとかかとをとか、なんていうの、足の裏がしっかりついてっていう、競技にのっとった形式でやると、だいぶ重量変わってくるもん
い
ね。
や、だいぶ違いますよ。本当に。
違うよね。
全然違いますよ。だ
そこ
から、
はやっぱ変わってくるもんね。
変わってきますよね。まあ、なんだろうな。だから普通のトレーニングやってる方に、あんま聞かない方がいいって言ったらちょっと、あれか。なんかその信じちゃいけないな感はちょっとあるかなとは思います。
だいたいこれくらいかなみたいな感じ。
で、どうしても私たちってそのパワーリフティング試合形式でそのことを考えちゃうじゃないですか。だからそうなってくると、めっちゃ強いみたいな。ぜひ
そうだ
パワ
ね。
ーリフティングにみたいな、つい誘いたくなる。
ああ、来てくださいみたいな。やったらもっとすごくなっちゃうよみたいな。
でも、この間の東京パワーに、ウェイトリフティングの日本代表ね、引退しましたけど、松本奈美香ちゃんが出ててくれたのもそうですけど、やっぱその公式の試合のベンチに慣れるのがすごい大変そうだなって、ちょっとインスタ見て思ったんですよね。インスタツイッターか忘れましたけど、その止めの感覚だったりとか、やっぱどうしても、バイーンって胸で跳ねてしまうたりとかって普通はするとは思うんで。
そうか、練習だとどうしてもこう、まあ、レップとか、そうかそうか、試合形式でしっかり止めてあげるっていうのが、なかなか練習しないとできないかもね。
アーカイブ見ましたけど、東京ベンチの YouTube、多分東京ベンチ YouTube で配信してくれたさすがだなと思ったんですけど、そのライブの後を見て、すごい、なんかこんなことは、私なんかがね、言っていいのか申し訳ないですけど、めちゃめちゃ伸びしろがありそうだなっていう感じはしますよね。
ちゃんと私もまだ見てない。そうなんだ。
そう、ちょっと見てほしいんですけ
見
ど、
た。見るわ。
ゆうきさんと一緒に、ゆうちょんだなと一緒に見てたんですけど、やっぱこう力強いね。まだこう、ベンチプレスパワーリフティングの形式の試合で組み方とかその練習方法とかやったらまだまだ伸びしろがありそうだねみたいな感じの印象でしたね。
今回は何キロぐらい上げたの？
85までやったのか、85を潰れてたんですけど、75とかあったか、72.5とか、72.5スタートだったかな。で、結局、記録残ったのが、やばい、忘れた。昨日見てたのに。77.5とか75とか、その
そ
ぐ
こ
らいだっ
ら
たと思
へん。
うんですけど、はい。
だけど、まだパワーリフティングのベンチっていうものが、もしこう、組み込まれれば。
確か、私、現役の時に、ナミカちゃん、100キロぐらいベンチプレス上げるって聞いたことあるんですよね。100キロ以上。そう。だから、そのポテンシャルはあるんですよ。確か。
じゃあ、こう、試合形式も慣れて、したらもう多分100キロは普通に、もしかしたら。
可能性としてはあるんじゃないかなと思います。いいですよね、パワーリフターのウェイトリフティング参戦。
ちょっと気になるよね。見てみた
いや、ほんとなんかそういういろんな業界の人が入ってくれることによってね、パワーリフティング界も盛り上がってき
い。ね、
ます
盛り上
し。
がるし、いろんな人にこう、
そう。
知ってもらえるっていうのもあるし。
そう。そうで、他の業界からの参戦といえば、 私もツイッターで見たんですけど、マジカルラブリー、わかります？
わかる。
マジカルラブリーの野田クリスタルさん。
はいはいはい。
野田クリスタルさん、野田さんってトレーニングされるじゃないですか。で、野田さんが、つぶやいてたんですよね。マッチョにわかの細マッチョだと思われ出しているので、2023年は74キロ級でパワーリフティング600目指します。こうつぶやいてらっしゃるんですよ。
ってことは、もしかしたらパワーリフティングの大会に出るかも。
そうそうそうそうそうそう。
それはなんかこういろんな方に知ってもらえるチャンスというか。
そうなんですよ。
そうなんだ。そんなことが書いてあったのね。
そうなんです。で、なんかその後、みんな、ウェイトリフター、パワーリフターが、そのツイートに関していろいろ、引用リツイートとか、なんかコメントをつけてたんですけど、
はい、
そしたらその後に、野田さんは、自分が密かに尊敬してたパワーやウェイトリフティングの選手からもお言葉をもらえる今が、一番 M1 優勝した実感湧いてると、つぶやいておりまして。
はい、なんかそう思ってもらえるってことがすごい嬉しいね。
いや、そうそうそうそうそう。前で私野田さんのマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロのリスナーなんですけど、
はいはい、
まあ、筋肉関係の話をめちゃめちゃするんですよ。だから小玉さんとかラジオ、小玉さんの話とかラジオの時になんか言ってたりとかして。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう。だからぜひ野田さんがこのパール業界に、ね、入ってきてくれればまたもう一盛り上がりするんじゃないかな。
いやー、盛り上がりそうだね。ぜひ、ぜひだね。
ぜひですよ、本当に。
そうなんだ。
そうそう、ね、パワーからも、お笑いの方からも、パワーじゃ、ウェイトリフティングの方もね、お笑いの方も、入ってきていただければ、なんかこの業界盛り上がってね、また、
いやー、絶対楽しいよ、
ね。で、いろいろね、新しい選手も出たり、いろんな形で、広がっていくんじゃないかなと思うんで。ぜひ賛成してきてほしいですね。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
もともとトレーニングすごいされてたっていうか。
そうそうそうそうそうそう。多分そう、筋肉関係、なんだっけ、クリスタルジムっていう自分のジム開いたりとか。
そうなんだ。
そう、そのクリスタルジムを開いたのも自分がトレーニングできる環境を作るためみたいな。のはラジオでおっしゃってたんで。
そうなの。
そうそうそうそうそう。
じゃあ本当に筋肉を愛してる方なんです
ね。そうですよ。筋肉愛していらっしゃる方なんでね。
だけど、そのさっき言って東京ベンチも今回さ、なんかさ、解説つけたりとかさ。
いや、そうそうそう、見ました見ました。
すごいね、やっぱり。
いや、すごいですよね。みやびちゃんと、まだいろいろ入れ替わった。そう、佐竹くん、小早川さん、鈴木くん、なんかいろいろ入れ替わりながら、みやびちゃん基本いて、やってる感じですよね。
いろんな方、
やっぱ、花は必要なんですかね。みゆちゃん、ね、かわいい感じの。
かわいい感じの。
画面が華やかにはね、やっぱなってるなと思うと、
ね。なるもんね。
そうそうそうそう。いや、でもいいですよね。あの環境ができるのは、東京、どうなんだろう。やっぱ東京都のパワーリフティング協会って、まあ、人数が増えてるから、収入も増えてて、その分いろいろな設備投資ができて、
なんか、仕組みというか、なんかすごいいい感じになってるのかな。
そうそうそう。一回、その東京パワーのお手伝いをさせてもらったことがあるんですけど、補助員で番外とかしたんですけど、やっぱね、多分静岡のパワーの補助員をやるよりも、なんですか、お給金というか、お手当ですね、がちょっといい気がしました。
そう
だ、
な
ち
ん
ゃ
だ。
んとその辺の財源は確保できるくらいなんだなと思ったんですよね、その時の印象としては。こ
そっ
れ、こ
か。
んなにもらえるのってちょっと思ったんですよ。
わあ。
そう。
そう。で、入場料も取ったりしてるんだっけ？なんか、
あ、 取ってた時ありましたよね。まだコロナ関係で人数制限のためにそれをしてるのかちょっとわかんないですけど。
ああ、そかそかそか。
そうそうそう。で、ゴールドジムの体育館ありますよね。東洋城か、あれは、
うん。
で、試合したりとか。だから、ああいう。
いろいろなんかね。
そう。ああいう形で、その、協会自体が、選手が増えて、お金もいっぱい回って、うん、でいい環境を作れて、うん、さらにそれで選手が入ってきてみたいな好循環が生まれている感じはしますよね。
あ、そういうことか。
やっかいです、まあ、裏の事情全然詳しくないからなんか適当なこと言って怒られたらあれですけど、やっぱ、
ね、だけどなんかそんな感じはするよね。
いや、そうそうそう、静岡に関しては言うとやっぱうちのジム FT ジムが割と、うん、メニューないですけど、うちの旦那が事務局長とかいろいろやってたりするんで、人が増えすぎると、うん、その、うん、補助員が足りないのもあるし、審判が足りなくなるし、
そう
1日で終わらなくなるし、なんでかっていうと体育館がちっちゃいから2面作れないから1面で終わらせなきゃいけない。で、人数もないし、地方大会で人がいないから、補助員もいないから。
そっかそっか。
そうそうそうそうそう。で、なってくると逆に、人数はそこまで増えてほしくない。みたいなのもちょっと生まれてきちゃうんですよね。
ああ、そっか、そういう制限っていうか、こう、いろいろあるから。
そうそうそうそう
そ
う。
そっかそっかそっか。
それ本当は、この協会学科としても人が増えて、人口が増えて、盛り上がっていくのが一番いいけど、
うん、
そうをできるための下地がまだ全然できてないなっていうふうには感じるので。
そっか、基盤、やっぱ基盤っていうかね、ベースっていうところが
大事にな
って
くる。そうそうそうそうそうそう。まあ、出るだけは楽じゃないですか、やっぱり、
うんうん、
でやっぱこの試合をするための準備が、うんうん、特にうち富士の大会とかもやるんで、富士市の大会とかもやるんで、
うん、
早朝起きてジムから、うん、ジムあの大搬入、
はいはいはい、
搬出して体育館に搬入して運んで、うんうん、みたいな、それを片付けてみたいなのを、うんうん、うちのジムのメンバーさんだけとかでやるんですよ。もうやっぱきつくてやりたくなくなっちゃうですよね、そういうのやると。
そっか、それを経験しちゃうとね。
そうそうそうそうそう。だったらしっかり借金を出してある程度人を集めてうまく回していくみたいな仕組みができたら、うん、もうちょっと楽になっていい体育館も借りられたりするのかなみたいなのは思いますよね。
そっか。
埼玉はどうなんですか？
埼玉、うちもちょっと役員の方で詳しくないからあれなんだけど、結構いつもやってる会館は一緒で、2面とかは組めるから結構エントリーしてる人とか多いけど、どうなんだろうね。
補助員とかその辺は誰が、どのジムがあるんですか？だいたいジムでやるじゃないですか、補助員とか。
あ、なんか結構学生とか。
そうだそう言ってたわ、その静岡はその、
うん、
学校がないって、このパワーをやる。
あ、そっかそっか。
そう、それがないから。
東京とか埼玉は結構学生の方が来てくれるのかな、
うん
うん、とか、まあ、あの、選手の方とかももちろんいるけど、
うんうん。で、ジムも多いしね、そういうあるジムも多いし。
うん。うん、そっかそっか、そういうところでもこう人員を集めるのが難しかったりするのかな。
そうです、そうです。
あ、
そうだわ。
そっかそっか。
あと東京のいいとこ、いいっていうか、うまいなって思うところは、
うん、
なんだっけ、荒川さん、まあ、東京のね、事務局の方が、ちゃんと、
うん、
スポット当ててくれるんですよね、補助員にも。
はいはいはいはい。
だから補助員のインスタ上がってて、なんかちょっと自分かっこいいじゃんみたいな感じの。
でなんか、美里ちゃんなんかこう、写真めっちゃかっこいい、なんか写真も撮って、いただいたりとか。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
そういうところうまいなと思ったんで、ちょっといっぱい真似していこうかなとは思うんですけど、今後ね、うん、やっていくとしたら。
あれはなんかまたやりたいなって思うよね。
思いますよ。
みんなにこうスポットライト、うん、みんなが主役じゃないけど。
そうそうそうそうそう。
いや、あれはいいなって思う。
そう、ちゃんと借金出て、うん、ちゃんと自分が頑張ったなってこう。うん、褒められてありがとうございますって言われて、うん、そこのちゃんと仕組みができているのがいいなと思いました、
うん、いや見てて、ああちょっとやっぱ出たいなって思うもん、
ね、うんうんうんうん、
うん、
ぜひね地方の大会もちょっと補助員増えていける仕組み作ってね、はい、あの全体的に盛り上げていけたらいいですよね。
うん、
さて今日はいろんな話とか、東京じゃ東海ベンチとフリーゲーのワークショップの話ですね。
あ、そうだ、はい、
それをメインに2本置きましたけど、あそうだ、最後私1個いい、これは言っとこうと思ったことがあったんだよ。また
なんだろう
見たんですよ、あのインスタ見させていただきました。あのストレングスジム東京ベイさんのインスタと、
あ、はい、
あのビトリスイッチさんのインスタでみんなの集合写真撮ったなと思うんですけど、うん、はい、このスタンプの位置は女子の尊厳を守ってるスタンプだなっていう写真のスタンプが貼ってあるなって思ったんですよね。
ちょうどなんかね、お股というかね、おパンツがねちょうどね丸見えでね。
ですよね。あのぜひ皆さん集合写真見ていただきたいんですけど、いい集合写真なんであれなんですけど、あのね、パパに、ね、抱えられた2人のお子さん、あのあやさんのお子さんのあさちゃんとね、渋谷さんと渋谷美希さんのお子さんの、あ、何でしたっけお名前、
ひなちゃん、
あそう、ひなちゃん、ひなちゃんがね、パパに抱かれてる写真がね、いい感じにちゃんと女子の尊厳の部分を隠してくれてるところがあるので、ぜひいい写真なんで見てもらえればと思います。
ぜひよろしくお願いします。
やっぱりね、やっぱそうでした、やっぱおパンツ丸見えでした。
そう、そう、おパンツ丸見えでね。
いい、かわいいなと思って、いや思いました、これ絶対なんか丸見えなんだろうなと思って。
もうバンってあるでしょ、
うんうん、
ってスタンプ。
ありがとうございます、サンキューってスタンプがなんかって
そう、ありがとうございます。
はい、いい写真です、はい、楽しそうなワークショップの様子が伝わってきたんで、あのぜひ皆さんその投稿も見ていただければいいかなと思います。はい、
ありがとうございます。
皆さん今日感想あの聞かせてもらいたいと思います。今日の感想はどうでしたか。
今日も面白くて、だけどなんか今日あのみさちゃんがこうどうしてこうギアとかもやったりとか、そういうなんかこう聞いたことなかったりとかする話も聞けて、なんでこう世界大会もどういう風な経緯で出たのかなっていうのも聞けたりとかして、
うんうんうんうん、
すごい楽しかった。
ありがとうございます。
あ、みさちゃんは
そうですね。なんか東海ベンチの振り返りもできたし、やっぱ古着屋いろいろのについて話して、古着屋もやっぱ楽しいよなっていうのを改めて思ったんで、ぜひ私もちょっとまたやれる機会があったらちょくちょくやって、またトレーニングの楽しみを増やしていけたらいいかなと思いました。
そうだね。なんかうちも聞いたらなんかやりたくなったね。
そうですよ、
なんかみんなでやりたいなみたいな。
そうですよ、ぜひまたね、あの新たな命を誕生させたら、ちょっとぜひぜひ
させたら、ちょっとギュッてのギュッて締め付けられる感じを、
はい、やりましょう。またみんなでワークショップ、決してないですけどね、楽しくトレーニングできたらいいなと、はい、はい、思いますんで、いい、よし、じゃあ、
はい、
今日はこんな感じで終わりますか。
はい
はい、
はい
はい、それではパーソナリティは FT ジムの福島美里と
ストロングラインの福田彩でお送りしました。
ありがとうございました。